ション管理士会のマンション管理士の中里です。本日よろしくお願いいたします。皆さん聞きますか。話させていただきます。本日のテーマは管理規約を見直してみようということで、副題として管理組合運営にあたっての問題点を考えるということで、お話しいたします。以後からちょっと座らせていただきます。最初に組合員の組合員による組合員のための管理組合ということを書きました。これは、なんか聞いたことあるような言葉だと思われるかもしれませんが、その通り、人民のための政府という林間の演説、この林間の演説の人民というものを組合員に、それから政府を管理組合に置き換えたものです。これは管理組合運営の基本中の基本、大原則と言えます。ではこの管理組合、これはどのように成立するのかということですが、区分所有法3条によりますと、区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び付属施設を管理するための団体を構成し、この法律の定めるところにより仲介を開き、規約を定め及び管理者を置くことができると規定しております。この前段は団体を構成しまでが 前段となりますが、ここでは、組合員の間で当然に団体が成立し存在するのだということをこれは確認する規定です。そしてこの法律の以下が後段となり、できるという一番最後の言葉は後段にのみかかっております。したがいまして規約を定めることができるということになり、規約を定めた場合には全員がその規約の拘束を受けるということになります。今日は一応チェックすべきポイントとして15の項目を挙げました。以下考えて、順次考えていきます。その考える前提として、管理規約に関連する管理規約を取り巻く法律などのを確認しておきたいと思います。まず民法ですが、これは1986年、100年以上前に成立した法律で、私人間といいますのは、一般人、個人対個人という意味ですが、その法律関係についての一般法です。民法は90条で、公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効としております。一般に公序良俗に反する行為は無効となると言われていることです。そして、民法の特別法として、建物の区分所有等に関する法律、略して一般には区分所有法と言われている法律がございます。これは1962年、昭和37年に制定されたものです。この中には、管理組合ごとに自由に定めることができるとする任意規定、それと、区分所有法とは違った定めをしても、それは無効ですよ、区分所有法通りの内容で定めてくださいという強行規定がございます。この強行規定は、公序に連なる部分、民法の公序良俗といわれるものに連なる部分ですので、強行規定に関すれば無効となるということになります。また、皆様がご存知の通り、マンション標準管理規約というのがございます。これは国交省が1982年、昭和57年ですが、制定したもので、最終改正は3年前、平成23年になります。これは当初、中高層共同住宅標準管理規約として制定されました。いくつかの改正がなされておりますが、重要なのは平成9年、1997年ですが、ここで単棟型といいますのは、一棟からなるマンションのことです。それと団地型、そして、1階などに店舗のあるマンションが複合用途型といいますが、その3類型に改正されました。 これを国交省方と以下話の中で言っていきたいと思います。この1997年、平成9年の三類型の改正は非常に重要な改正ですので、もしこれ以前の規約で改正していない場合は、特に見直しをされるようお勧めしたいと思います。また、公団の分譲マンションにお住まいの方も多いと思いますが、その公団の分譲マンションには、公団型標準規約、公団型規約標準例、というものが基本的に採用されているはずです。これは国交省が中高層共同住宅標準管理規約を作りましたが、これをひな型に旧住宅都市整備公団が作成したものです。これからの話の中では公団型と言わせていただきます。これらの優先劣後の関係ですが、特別法は一般法に優先するという原則がございますので、区分所有法は民法に優先して適用されます。そして民法の公序良俗に反しない限りで管理規約が適用され、管理規約は4分の3以上の特別決議を経て制定される問題に対し、対策は過半数の決議で成立する最目的事項ですので、管理規約と最速間の関係では管理規約が優先するということになり、また管理規約と催促に違反しない限りで総会決議が適用されるという形で、総会決議は一番劣後の形になります。もちろん総会決議で管理規約の内容を変えるとかいう形になった場合には、その内容は管理規約あるいは催促という形で優先されることになります。次にマンションを共有していると言いますが、その共有とは何か、何を共有しているのかということについてお話しいたします。共有しているそのものは所有権をみんなで共有しているということです。所有権、この所有権というのは特定のものを全面的に支配する権利と言われます。全面的に支配する権利というのは、常識的に管理可能な範囲で地上地下に及ぶということです。その権利が地上地下に及ぶということです。マンションによっては敷地の一部を高圧電線が通っているというようなところもあろうかと思いますが、その場合には所有権の一部を地上何メートルから何メートルまでという形で電力会社に貸して、いると、その形は地上権なり地営権という形で貸しているわけです。そしてその所有権を共有するということですが、共有は一つのものを共同で所有する関係、これが共有、文字通り共有ということになります。その共有しているというものですが、共有している以上、これは一つの所有権をお互いに量的に制限して、所有しているわけですので、その所有制限された所有権のことを持ち分権と言います。そして持ち分権の量的割合を持ち分の割合というふうに言っております。では、この共有しているものをみんなでどういうふうに使っていくかということを決める、それが議決権の問題です。議決権には2つの性格がございます。所有という面から見たもの、それから1つのものをみんなで利用するという面から見たもの、すなわち共同所有関係の側面と共同利用関係の側面です。共同所有関係の側面においては、区分所有者の持ち分の大きさに比例した財産権的経済的利害の側面が非常に強いものです。従いまして、持ち分の割合という実際上の差異に応じて、平等に扱う、そういう意味では公平の原理の機能をする場面です。従いまして、持ち分割合は議決権に反映すべきだという要請がございます。それに対して、 共同利用関係の側面においては、安心してマンションに住み続ける権利といった居住権的共同生活体的側面がございます。すなわち同じマンションの組合員であるという、ただそのことのみに着目して、形式的に平等に取り扱うといった平等の原理の機能する場面です。この場面においては、持ち分の割合に関係なしに組合員を一人一人を平等に扱う、頭数を反映、議決権に反映すべきだという要請がございます。分収有法と標準管理規約は原則として、議決権を持ち分割合によるとする立場です。しかしながら、実際上の便宜を考え、持ち分割合を細かくカウントするのは困難ですので、実際の便宜を考え、一住戸一議決権とするマンションがほとんどだろうと思います。では、この議決権の問題点として2つ今回考えたいと思います。1つは普通決議の場合、もう1つは建て替え決議の場合です。まず普通決議の場合ですが、マンション標準管理規約は団地総会49条で、団地総会の会議は全条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。そして、総会の成立要件を半数以上としております。その上で、団地総会の議事は出席組合員の議決権の半数で決するとしており、総会の議決要件は半数の出席者がいれば、その過半数で、議決は成立するのだとしておりまして、4分の1兆で結局、標準管理規約の場合には決議が成立するということになります。これに対して、公団型標準例を見てみますと、団地総会の議事は、組合員総数及び議決権総数の各過半数で決するとしております。ここで組合員総数と議決権総数、いずれも過半数が必要だというものです。具体的に考えますと、この標準管理規約の場合には、総戸数が30戸の場合、この場合に仮に15戸の議決権を持っている組合がいたとします。15戸を1組合が所有しているという場合です。この場合、1住戸1議決権でカウントしますと、15戸のその所有する組合員が出席する、1人が出席する総会で、その1人の組合員によって決議が成立する、普通決議が成立するということになります。これに対して、公団型標準例の場合には、組合員総数の面も要求され、また、議決権総数のいずれも各過半数が必要だとなりますので、頭数においてもこの16人いなければならない、議決権数についても16、いずれも満たさなければならないということになります。この点、共同を利用しているという安心してマンションに住み続ける権利という共同利用の側面から見ますと、標準管理規約の場合には、その面が欠落していると、その考慮が全くなされていないということは言えます。この共同利用関係への配慮は必要ないのかという問題です。この点、区分所有法の原則は、区分所有者及び議決権の各過半数で決するという形で、公団型標準例と同様になっております。ただし、この区分所有法の文言は別段の定めがない限りということで、任意規定、この部分任意規定となっておりますので、そのことから、国交省型標準管理規約は、4分の1兆で決議を成立させ、しまうという条文になっているわけです。 取引所で成立する、これは先ほどの15個の決権を有する組合の出席で全部決まるということですが、およそこのようなことは現実的にないとお考えの方は多いと思います。しかしながらマンションストックが過剰になっている現在、また実態として賃貸や不在人士が不在家主が増えている、また高齢者施設にニートされて空き室も増えてきている、こういう実情の中で、スケルトンリフォームの形で、リノベーションマンションとして、売り出すという形で地上げ屋が重厚買い上げていく、それによって普通決議が成立、どんどん成立させていくという事例が今後考えられないことはないと思います。実際、リノベーションマンションは最近ちらほらと各地でできております。この議決権の面で民主的な運営をするということを考えたときに、やはりこの問題点については一度お考えいただきたいという部分です。次に建て替え決議についてです。建て替え決議については、標準管理契約では、組合に総数の5分の4以上および議決権総数の5分の4以上で行うとされております。この組合員総数の5分の4以上というところで、組合員の頭数は考慮されておりますので、共同利用の側面での平等な対等な権利という組合員の権利は保障されていると言えます。問題は議決権の部分です。この議決権について、団地の場合には団地の一括建て替え決議ですが、この場合については土地の持ち分割合によらなければならない、そしてこれに反する規定は無効とされております。従いまして厳格に持ち分割合に従って、決議が成立するかどうかということをカウントするためになります。しかしながら一般のマンションあるいは団地においても棟ごとの建て替えの場合についてはこのような規定はございません。区分所有法と標準管理規約の原則は持ち分割合を原則しておりますので、そうであれば問題ないのですが、実際上の便利を考えて一住戸一議決権としているというマンションにおいては持ち分割合は必ずしも反映されてこないということになります。そうなりますと、例えば50平方メートル専用面積で50平方メートル、あるいは100平方メートル、そして150平方メートル、いくつものタイプがあるマンションにおいて持ち分割合が正確に反映されないとなると、持ち分割合の面においては4分の3、場合によっては3分の2でも建て替え決議が成立してしまうという事例が生じます。そうなりますと共同所有の所有関係における財産的な価値というものが必ずしも決議に成立されない。この標準管理規約で5分の4、これは区分所有法の規定でも同様なんですが、これは強行規定です。5分の4以上必要だという部分が骨抜きになってしまう、そういった問題点がございます。やはり建て替えというのは持ち分を一度処分して、それをまた新しいものを別個に作り上げるということですので、やはり持ち分権に直結する関係です。この財産的側面を正確に反映しなくていいのかどうかという問題です。この点について、もし一住戸一議決権とするというふうな規定をお持ちの管理組合であれば、正し書きとして、ただし建て替えの場合には持ち分の割合によるものとするという形の正し書きを付加するというのが持ち分の共同所有関係、という側面を反映させる一つの方法となります。 次に書面または代理による議決権行使についてです。区分所有法は議決権は書面で、または代理によって行使することができると39条で規定しております。これは本人が総会に出席できない場合、書面の方法か、あるいは代理人による方法か、いずれかによって意思を表明するということを保障している協行規定、これと異なる定めをしてはいけないという規定です。標準管理規約43条は、招集通知に関する規定ですが、この中で会議の日時、場所、目的を通知すればよいという形で、議案の要領についての通知しろということは入っておりません。しかしながら、議決権行使書による賛否の判断をする場合に、判断の前提として招集通知に議案の要領が書いてなければ賛否の判断ができません。従いまして、もし招集通知の規定の中に議案の要領が書いてない場合、標準管理規約通りの規定をお持ちの管理組合の場合には、やはり議案の要領というのをそこに追加するのが望ましいかと思います。次に代理人についてです。この資格については特許所有法上は制限がございません。しかし、組合員の意思が、組合員による組合員のための管理組合だけがならないという要請に従って、で、組合員によるという部分をどこまで代理人として認めるか、代理人として認めるか、広げていけ、その資格を広げていけるかという問題ですが、これについては標準管理規約の改正、今回の改正時のパブリックコメントの中では、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられるものに限定するべきだという考え方が有力に述べられました。これも一つの観点だろうと思います。このポイントのところで書いておきましたのは、役員資格と代理資格の対比の問題としてのことです。この役員資格、この要件を緩和する場合には、本来財産権保有者である組合によって担われるべき役員資格、その本来限定された資格をどこまで緩和して緩めて認めていけるかという、限定されたものを広げるものであるのに対し、この代理人資格の問題は、本来区分所有法によって保障された自由な代理人の委任をどこまで制限できるかという、本来広げられたものを制限のないものに制限を加えるかという問題で、考えるべき、考慮すべき要素は全く違うものです。代理人資格の問題でもう一つ考えておきたいのは、白紙委任状の取り扱いです。白紙委任状の場合に誰を代理人とするか、これは紛争を避けるために契約上明確であることが望ましいことです。標準管理規約は議決権で46条、議決権46条に規定しておりますが、その中でもし代理人、白紙委任状の取り扱いについて入れるとすれば、6項を加え、全国の場合において代理人の指名欄に代理人の指名の記載がない場合は、議長、あるいは場合によっては総会議長ともよろしいんですが、を代理人とするというふうな規定を入れることによって、この紛争を避けることができるということができますので、まあ、一つの例としてここは挙げておきました。次に、選員部分と共用部分の問題です。給排水管、これの交換は大体同じように 休廃水管は年月が経てば劣化していくものですので、同時に変えるという要請が非常に強いものです。休廃水管を上の階は、ここの上の階は取り替えたけれども、うちの上は取り替えなかなか取り替えてくれないんだよねというふうな場合に、もう30年、40年経って、漏水が頻繁に起き始めているというところで、組合員の個々の自由に任せておくと、下の階に住んでいる人、なかなか取り替えてくれないなというところの下の階に住んでいる方は、大変不安な思いを抱えて生活することになります。そのような場合に、管理組合の責任において、修繕積立金で一斉に工事するという必要性は高くなってきます。実際、最近では管理組合として、一斉に取り替えるという事例も増えてきているようです。そのような場合にどう考えていくかということですが、2つの考え方、2つの方法があります。その1として、ここでは専用部分と共用部分の区分の問題として考える考え方です。給排水管等が専用部分か共用部分かという問題です。ここで A 説というのを挙げましたが、この A 説、これはこの床スラブ、床スラブというのは上下階の壁、これ壁で、ここにも壁があって、横の部屋とのコンクリート壁です。このコンクリート壁に、囲まれた内側、これは全て繊維部分だと考えますと、重固配管、床下を通っており、スラブの上にある床下とスラブの上間の重固配管、これは繊維部分ということになります。繊維部分である以上、管理組合がその権限において、交換する。ということは、問題が次に説明しますように、次のページで説明しますように、問題が出てきます。そこで、問題ないように、この全部共用分としたらいいんじゃないかという考え方、これが B 説です。これは、建物全体の維持管理、それから大規模修繕、こういったことを考慮すれば、枝間本間、枝間は横引き配管とも言いますが、枝間本管問わず一体的な管理が必要なんだ、またはそれが効率的、効果的なんだということから、これは共用部分と考えようじゃないかという考え方です。この天井裏、このスラブの下の天井裏、それからスラブの上の配管部分、床下の配管部分、これを共用部分とする考え方です。そしてこの考え方は、この天井から表面に突き出たもの、それから床から出た配管、台所や洗面所の扉を開けるとこう見えるああいう部分ですが、そういう配管はその居住者が日常的に管理できる対象なんだから、それは専用部分だが、専用部分として扱い、その床下や天井裏は共用部分として扱おうという考え方です。A 説は厳格に所有権概念を考えていく考え方で、これは同一方形の考え方です。B 説は生活実態、共同生活の実態というものをより反映して現実的に考えていこうというフランス方形の考え方です。この現在 A 説が非常に有力ではありますが、判例としてはこの点について決定的な判例はございません。ここでご紹介した判例は、この上の階の人の排水管が下スラブを突き抜けて下の階の人の天井裏を張っている場合、これについての判例です。この場合には上の階の人は自分で、その下の階に立ち入らなければ排水管を見られないわけですから、この場合には 教養部分として扱うべきだという判例が、この最高裁、平成12年の判決です。もしこのように、それから福岡、ここでは書きませんでしたが、福岡高裁の平成12年12月27日の判決、これは繊維部分、教養部分に関する判決なんですが、この判決の中では、改正された規約、この改正規約を前提に判断しているという判例が一つございます。そこでもし規約上、この床下配管等を共用部分に区分するとしてしまえばいいんだと考えれば、その方法としては標準管理規約の第7条、繊維部分の範囲、これについての文言を修正した上、第8条、共用部分の範囲の別表第2、ここで、その横引き配管等を共用部分に組み入れていくという形で、やれば、管理組合が共用部分として一括して管理するという方向が可能となります。ただ、この問題点としては、問題点の1として書きましたように、個人所有としての繊維部分、今まで個人所有として繊維部分であったとされていたものを共用部分に組み入れてしまうというのは、私有財産権の保障という市民保持主義に連なる問題なので、そんなことを やっても無効だよ、補助領続違反で無効になってしまうんだという考え方がございます。それに対してもう一つ、それに対するもう一つの考え方としては、規約という形で決めれば、これは団体内部の自律的規範として決めたんだから、これは私的自治の範囲内で、いいんだと、認められるんだという考え方がございます。これ憲法上はよく部分社会の法理などと言われております。具体的に言いますと、地方議会で、出席停止処分した場合、これについては団体内部の問題だから裁判所の審査権は及ばないけれども、除名処分という重い処分になれば市民放置中に連なる問題だから裁判所の審査権を及ぶという判例、あるいは富山大学事件というのもございますが、単位の認定については大学内部の問題だから裁判所の審査は及ばないけれども、卒業認定については市民的な地位の問題に連なるので、裁判所の審査権を及ぶという、そういった部分社会の法律の問題です。そういったことで、認められるという可能性はございます。もう一つ、給排水管を管理組合して取り替える場合の方法です。標準管理規約は21条2項で、繊維部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができるとしております。これに対するコメントとして、配管の清掃等に要する費用については27条第3号の共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能であるか、配管の取り替え等に要する費用のうち占有部分によるものについては各団地建物所有者が実費に応じて負担すべきであるというコメントがあります。この標準管理規約21条、ここに述べられている管理というものを公費の管理と解すれば、占有部分内の配管の交換もできることになります。おそらく標準管理規約コメントはこの立場の前提に立っているように思われますが、費用は自分でやれという点は、幾分、概念として、明確でないなという感想を持ちます。この管理についてですが、管理とは、管理については、ページを18ページのところにとりますが、教義の管理、これ区分所有法です。区分所有法の18条1項本文ですが、ここでは 競技の管理を受け付けるという。で、競技の管理と申しますのは通常の日常の管理、一般の管理です。そして保存行為は18条、区分所有法18条1個ただし書きで各組合員ができる。そして変更については17条の方で、17条1項法文で特別多数決議が必要とされています。管理にはこの3つの種類がございます。この中で、変更処分に至るものは特別多数決議として、されております。このような抗議の管理、処分まで含むんだという抗議の管理と解すればできるということになりますが、この配管取り替えなどのこの処分行為まで管理組合ができるかという点に関しては、法律実務家の間でもさまざまな意見がございます。いずれにせよ、まあ、いろんな見解があるんだから、規約上明確にしておけば、より問題が少ないだろうというふうに考えて、規約改正を行ういう場合には、標準管理規約の28条、これ28条修繕積立金規定しているんですが、ここで、共用配管と専用配管の一体工事に際し、専用配管工事費用、それを修繕積立金の取り崩し事由とすると明確に規定する。それから32条で、その業務を管理組合の業務として、規定し、48条、総会の議決事項、ここの条文の中で、一体工事のための専用配管工事費用に充当するための修繕積立金の取り崩し、これを総会の決議事項とすると、明確に規定するということによって、規約上、専用部分であっても管理組合が工事できるという方向を明確にする。条文化するということで、管理組合が専用部分であっても計画修繕の対象とするということが可能となっています。これについても判例のない部分ですし、これについての問題点はここに書いておきましたように、共用部分の管理が管理組原則として管理組合の業務なんだ、そういった区分所有法の原則を考えれば、専用部分の交換も管理組合ができるするのは行き過ぎではないかと。これそんなことをやっても、そんな規約を作っても無効だという考え方がございます。他方で専用部分の配管工事、これについてもきちっと規約上明確にすれば、これは団体内部の自律的規範としてみんなで決めたんだから、それで有効性を認めていいんじゃないかという考え方もございます。これは先ほどの工場、問題点、この1、2と共通する工場領域違反の無効となるか、部分社会法令として認められるか、これと同じ問題です。いずれにせよ、この部分については判例はございませんので、今後の判例の集積を待たなければ、このような規約を作ったとしても認められるかどうかということは断言はできません。申し訳ありませんが、これについては何とも どんな実法律実務かも何も言えないという部分であると思います。今後の判例の出席を待つということです。ただこれについて1点ご紹介したい判例でございます。平成23年9月22日の東京地裁判決です。これは総会決議で、専用部分の給排水管の管理組合が修繕積立金で工事します。そして、自分ですでに回収した重工、もうリフォームやなんかやっちゃったんで、もう一応やっちゃったという重工については、一律38万円を返還しますということを総会決議でしました。これに対して、ある組合員から、そんなこと決めたって、専用部分のことに決める権限は管理組合にはないんだと、総会決議は無効だよ。そして、仮に総会決議は無効でないとしても、工事費はちゃんと払ってくれという訴訟を起こしました。これに対する裁判所の判断は、総会決議そのものは有効として認める、ただし 工事費については総会で一律に38万円と決めた額ではなく、適切な工事費72万円を支払いなさいという判断が出ました。この裁判所の判断から言えることは、総会決議でやれば何でもそれで大丈夫だということではないということです。では契約に決めればどうか、あるいは共用部分と専用部分を変えてしまえばどうかということに関しては、これについては今後の判例の集積を待つほかないということです。次に暴力団解除規定についてです。暴力団解除規定、組合所有法を、標準管理規約では21条で1項として、区分所有者は対象物件について、その価値及び機能の良い増進を図るため、常に適正な管理を行わなければ、行うよう努めなければならないと規定しております。この1項の規定のみですが、暴力団排除規定を設ける場合についての一つのモデル、例が2項、3項、4項です。これ2項では譲渡対応してはならない、譲渡対応禁止を謳っており、3項では契約解除条件として暴力団には譲渡や対応が、譲渡対応した場合には契約を解除しろということ、それから4項でその排除と賠償の責任を組合に負わせているという条文です。この条文はよく神奈川の方のマンションで、使われている条文です。暴力団排除条例、これは東京都が一番最後に、施行されたところで、今全国で施行されておりますが、東京都が一番最後、その前に神奈川等は施行されております。神奈川のマンションの方のこれは一つの例です。でここで問題なのは、譲渡対応の禁止、それから契約解除条件や4項による排除と賠償の責任、こういったことはあまりにも組合に対して、過剰な負担を強いることになるんじゃないかという疑問が当然出るだろうと思います。この一番下に書きました流通系4団体、全国宅建協会、それから日本全日本不動産協会、これらの4つの団体、これの標準契約書ですが、これが次のページにあるものです。参考として載せました。この売買契約書のモデル条項例、これは国交省、それから警視庁、警視庁、それからその不動産業界団体等の話し合いのもと、指導のもと、警視庁等の指導のもとに作ったもので、現在ではこの流通系4団体に加入している他の団体も、正規な不動産業者を通した場合には、すべてこのこれらのモデル条項は条文が売買契約書等に入っております。で、この条文を見ますと、解除、契約解除の条件や違約金条項、それから違約罰の制裁金条項、こういったものが入っておりますので、こういった通常の正規の不動産業者を通した場合は、あるいは賃貸をしている限りは、決して、先ほどの規定は過剰な負担を強いるものではないと言えると思います。次に費用負担の問題です。標準管理規約と高段階標準で、ここでも対比してみました。標準管理規約は、管理費は団地管理費と各棟管理費に団地の場合に分けています。そしていずれも土地の共有、土地の共有持ち分や棟の共有、共用分の共有という形で、共有持ち分に応じた算出をしております。修繕積立金についても同じく団地修繕積立金、各棟修繕積立金、いずれも共有持ち分に応じた算出方法をとっております。担当型マンションの場合には団地各棟という区別がありますので、管理費修繕積立金1本という形ですが、同じく標準 規約は給付の一部に応じた算出としております。それに対して公団型標準例の場合には管理費は住戸の戸数比に応じて算出すると、持ち分比は全く考慮しないという形です。修繕積立金についても単地修繕積立金は戸数比に応じて算出するとしており、各棟修繕積立金のみが等共用分の共有持ち分において算出するとなっております。この最後の修繕積立金の各棟修繕積立金ですが、この共有持ち分において算出というのも、これも昭和58年に変わったもので、58年以前の公団型規約ではここの部分も戸数比に応じてとなっておりました。現在でもこの全て戸数比に応じてとなっている公団分譲住宅もあるようです。この点、区分所有法の原則がどうなっているかといいますと、規約に別段の定めがない限り、その持ち分に応じて共有分の負担に任じ、共有分が生ずる利益を収集するという形で持ち分を基本としております。民法も同様に持ち分を基本としております。考えるポイントですが、管理修繕費はどんなふうに使われているのかということです。事務所の経費、電気代、清掃費、修繕費、修繕費は持ち分に応じて壁の面積に違ってきますが、それを考慮するかどうか、それから火災保険料も占有面積に応じて保険料がかかっているわけですが、それを考慮するかどうか、そういった問題です。ここでは共同所有という側面、それから共同利用という側面の2つの面から考える必要があるだろうと思います。事務所の管理費、事務所の経費、こういったものは持ち分に関係ないじゃないかという意見もございますし、もしそう考えるならば、団地の場合には例えば団地管理費については戸数費に応じて、各棟管理費については持ち分に応じて、あるいは修繕積立金の団地修繕積立金は持ち分に応じて、戸数費に応じて、で各棟修繕積立金は持ち分に応じてとするような変更も可能だろうと思います。この点は各団地の実情において考えていただきたい部分です。次に管理組合の業務、コミュニティ形成について、標準管理規約は27条で、管理費は次の各項に掲げる通常の管理に要する経費に充当する、そして10号で地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用を挙げております。この問題はさまざまな意見があるようですが、まず原則から考えていきたいと思います。原則は民法34条です。ここで法人はとありますが、この法人、ほとんどのマンションは管理組合は法人化されておりませんが、権利能力なき遮断という形で法人と同様に扱われております。従いまして民法34条がそのまま適用されることになります。この34条において法人は法令の規定に従い、定款その他の基本的や基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し、機能をする規定となっております。この目的の範囲とはじゃあ何なのかということですが、区分所有法の3条を見ますと、管理組合は建物の並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体であるされておりますので、目的は建物の並びにその敷地及び付属施設の管理に限定されるとなります。この問題に関して判例がここで2つほど挙げておきましたが、判例がございます。1つは町内会費の徴収について、町内会費の徴収は共有財産に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、総会決議や規約で定めても拘束力がないとする判例が一つでございます。従いましてここでは町内会費を徴収したその徴収額は返還しなさいということになりました。 もう一つは管理組合が地域の町内会に入会する。これ管理組合としてまとまって入るわけです。町内会に入会する、これは区分所有法3条の目的外の事項だから効力は認められないとする判例です。管理組合として一括して徴収した費用は使えないということになります。判例はこのように非常に目的の範囲というものを厳しく考えております。ここで管理組合と自治会との違いというものを考えてみますと、管理組合は共有財産の管理が目的であるのに対して、自治会は共有者相互の申告である。そして団体の性格、ここが何よりも重要なんですが、管理組合は強制加入団体、そのマンションの一組合員となったということで、当然に加入は強制される。それに対して自治会は任意に加入するか否かを決められるというものだという、ここの強制加入か任意加入かということは大きな違いです。このマンションコミュニティの形成について、国交省の検討会では大変な議論がなされております。一つの意見としては、この27条の10号これは全面的に削除すべきだという意見です。少数な意見ですが、このような意見。それから、もう一つは、この10号はこの文言通りそのまま残すべきだという意見です。この両極端の意見がございます。マンション学会のアンケートの中では、賛成意見、このまま残すべきだという賛成意見が多いのですが、反対意見もございます。反対意見の中では、隣組が組織化され、生活面にまで強制力を行使することに対する懸念が述べられています。この隣組と申しますのは、戦前1940年ですが、改正翌3回の各組織として、内務省が作った住民の相互監視、あるいは思想取り締まりのための組織です。そして、この少数意見の懸念というものは、日本の同調圧力の強いこの現在の日本社会の中では、これは無視しえない一つの意見であることも、であるそう言えるだろうと思います。しかしながら、やはりマンションというものはコミュニティを形成している、コミュニティを形成して初めて円滑に動くんです。そして、生活トラブル、そういったことの未然の防止、それから最近よく強く言われております防災機能、それから大規模修繕などの管理組合の円滑な運営、これに役立つことは言うまでもありません。したがいまして、コミュニティ、この10号を全面的に削除しようというのは、いささかちょっと極端に過ぎるのではないだろうかと私は考えます。知見を言わせていただくと、この地域コミュニティにも配慮したと、この付箋部分ですが、ここは地域コミュニティ、ここまで、やるのは、やはり管理組合の目的というものを考えると、ちょっと行き過ぎかな。居住者間のコミュニティ形成に要する費用、ここは、これは必要なことですので、これは残すべきですが、地域コミュニティにも配慮したと、これは削除すべきだろうと、私は考えております。まあ、一つの意見です。そして、やはり判例の立場、これらの判例の立場を考えますと、強制加入団体か任意加入団体か、ここは非常に大きな違いですので、やはり地域コミュニティにもという形で、広げていくのであれば、これは管理組合と別にマンション内で別途自治会を作ってやるべきではないだろうか。それがおそらく判例の基本的な立場に立脚した考え方だろうと考えます。この場合に、別途自治会を作ると、実際にそういう形で運営している管理組合もございます。自治会もございます。この場合のポイントとしては、管理組合と自治会との役割分担を明確にして一緒にコミュニティを作っているということと同時に、管理組合と自治会との会計をきちっと区分する、そこがポイントだろうと思います。 次に役員資格についてです。平成25年度、この5年おきにマンション総合調査というのを国交省でやっているんですが、平成25年度のマンション総合調査によりますと、第三者を管理者に選任する意向を持っているのは現在は非常に少ないのですが、将来必要となるを検討したいという管理組合も加えると35%を超えております。その管理者への選任を検討する理由ですが、不分所有者の高齢化、それから2番目、役員のなり手不足です。役員のなり手不足、それから一番下が不分所有者の未完成です。これが役員のなり手不足です。2番目で、そのような理由です。でそれに対する、じゃあ役員が、高齢化や内定不足、これに対してどう対処していくか、その対策についてですが、一つは役員の資格要件を緩和していくという方向です。これは現在もし、規約上厳重するという、このマンションに厳重するという厳重要件であれば、それを撤廃するとか、あるいは組合員に限定されていれば、配偶者や親族や、場合によっては小さく人にまで資格要件を緩和していく。という方向、それから役員への報酬を支払うことによって、少しでも負担というか、その重荷感を減らしていく、促進していくと、役員に移行することを促進していくという形です。それからそのための組合の協力金を徴収するという方向、それから公立役員免除制度 を作るという作ることによって、他の人の役員就任を促すという形。この原則形成型の特徴を確認したのは、役員を免除するといっても、年齢や職の基準によって、必ずしも今は高齢者といっても、さまざまな元気な方も、いろんな方もおられますので、いつに区切るのか、それとも、申請することによって免除するのかという、そういったことです。それと理事長の外部委託という問題です。でもこの理事長の外部委託に関しては、組合員のための管理組合とするために、いかに組合員の意見を反映させ、理事長の運営を適正なものにしていくか、そういった縛りをどうするかという点が重要になってきます。この理事長に対する管理組合の関与、これをいかにしていくか、こういったガバナンスの問題、これは慎重に考える必要があるかと思います。ここには書かなかったのですが、理事を増員するとか、あるいは理事会の事務の一部を委託するとか、といったことで役員の負担を軽減するということも一つの方法ではあるかと思います。次に役員の任期についてです。1年任期の管理組合が現在のところ比重としては大変多くなっています。この問題点としましては、役員が1年の終わり頃になってようやく仕事になれた、その頃に交代しなければならないということで、問題が先送りされると、それから管理会社に依存してしまいがちだと。そのことで管理会社の変更や予算などの会計費用の見直し、その他長期的観点から取り組むべき問題がおろそかになってしまうという問題があります。もう一つの側面は、専門委員会が長年続けている専門委員、これに1年限りの理事会ではなかなか意見が言えない、専門委員会の言い合いになってしまう、その下部機関化してしまうということで、理事会の本来果たすべき役割が果たせなくなる、 あ、専門委員会の肥大化というか、まあ、一部でモンスター化などと言われることもありますが、そういった問題点がございます。平成25年度のマンション総合調査によりますと、実態としては1年人気が6割近くです。2年人気が 35% ほどになっています。2年人気は今少ないんですが、5年前の調査に比べて 5% ほど増加しております。改選人数について言いますと、この上が1年です。ちょっと消えてしまいました。で、上が、全員同時期改選で、下が半数ごとの改選です。ごめんなさい。そういうことで、全員同時期改選が、1年人気と同様、6割近く。で、半数ごとの改選が、25% ほどになっております。で、マンション管理標準指針という国交省が出した指針がございますが、これによりますと、業務の継続性を重視すれば、役員の改選を半数ずつとすることが望ましいとされております。この場合は、任期を2年とする必要があるとなっています。役員の任期についてもう一つ考えておきたいのは、標準管理規約コメントでは、役員が転出死亡、その他の事情に任期途中で欠けた場合に、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると規約に規定することもできるというコメントでございます。この補欠の役員についてです。この補欠の役員というのは、やはり監査役は組むべきではあろうと思います。なぜかと言いますと、監査の対象であるのは理事会ですから、監査の対象となる理事会が監査する側の監査役を選任するとするのは矛盾することだからです。したがいまして、そのように考えた場合、もし理事会で選任することができる規定を設けるとしたら、例1のように、理事について理事会の決議で、補欠の理事を選任できるとするまではよろしいのですが、監査役まで選任するとするのはちょっと問題があろうかと思います。もし監査役まで含むのであれば、2の4例のように、役員の任期決議が生じた場合には、組合の過半数の書面による合意を得たものを役員として選任できるという形で、組合員の審査にかけるべきだろう。それが法的に妥当な方法と思われます。次に管理の役割についてです。ここで、総会理事会幹事と3つを書きました。これは、国会内閣裁判所という形で三権分立の構造を日本の近代社会、日本に限らず近代社会は全て取っております。この組織図の一つ、会社も同様のものです。三権分立の考え方といいますのは、双方が抑制し均衡し合って、適正な運営を図っていくという考え方です。従いまして、ここで幹事は独立した権限を持つ存在で一つの重要な機関となっております。標準管理規約が幹事についてどのように規定しているかといいますと、業務の執行及び財産状況を監査するということで、業務執行、それから会計、業務監査、会計監査、いずれもするとしており、不正があると認めるときは臨時総会を招集できる。ということで、臨時総会を招集できるという独立した非常に重要な権限を持っています。また理事会に、そのために理事会に、常に理事会に出席して意見を述べることができるという、となっております。幹事の人数については、201個、25年度のマンション総合調査では201個以上になりますと、2人以上の方が増えていきます。今回の改正 の中で中間試案というのが出たんですが、ここでは管理のニーズについては監査体制の充実のため可能な限り複数メイクすることが望ましいという経過コメントがございました。次に計画修正についてです。協業部分の変更について区分所有法は平成14年の改正で重要な改正を行いました。協業部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による中間決議で決する。ただしこの区分所有者の定数は規約で半数まで減ずることができるとしたものです。この改正以前どうなっていたかといいますと、この括弧内の 赤い部分、このその形状または公用の著しい変更を伴うもの、この文言がこちらの改良を目的とし、かつ著しく高く費用を要しないものという文言でした。これを変えたのは、改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要するものが特別決議となりますので、経過修正のような多額の費用を要するものは、特別多数決議に従来なっていたわけです。これを特別多数決議から外すために、費用面の要件を外したというのが2002年改正法の部分です。そして、この普通決議でできるとなりますと、ちょっと飛びますが、共有と議決権、この普通決議のところで見たように、実に4分の1兆で、決議ができてしまう。組合の議決権のみを基準に4分の1兆で、代表修正ができてしまう。一体それで組合の権利を守られるのかという問題です。戻って18ページに戻りますが、そこで、このようなことはやはり問題だろうということで、規約改正の中で、このその形状または公用の著しい変更を伴わないものに加えて、改良かつ著しく伴わないもの、および改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないもの、改正前の文言をここに加えて、契約改正をした管理組合がございます。ここでは、やはり4分の1兆で議決してできてしまう、経過修正ができてしまうということの問題点、これはやはり一度検討された方がよろしいのではないかと思います。次に総会への重要議案提出に際して、これ事前説明会するかどうかということです。組合員のための管理組合、組合員のための管理組合ということを考えれば、運営の透明性、それから情報公開は大変重要な問題です。そしてそのことによって組合員間のコミュニケーションも促進されます。また組合員の説明責任、法令遵守のもより促進されることに、促されることになります。それが結局円滑な組合の充実した建物管理に結びつくという形で、これが循環してより良い管理組合というものを作っていくことができます。そのために、非常に管理組合の運営がうまくいっているところ、これここでは慣例化されておりますが、これを条文化するというのも一つの方法だということで、これ一つの例としてありました。次に平理事の理事会招集権についてです。臨時総会の場合、その場合には組合員が総会招集しろということを言って、理事長をもし招集しなければ請求した組合員が請求できるという形になっております。しかしながら理事会の場合には招集請求権は確かに、標準管理規約52条この2項で、理事長はその場合速やかに理事会を招集しなければならないとしておりますが、 徴収しなければそこまでで、自治体所有権の実効性はここでは確保されておりません。この実効性を担保するために、保証するためにどうするかということが、この追加した3項です。この前項の請求をした日から10日間の請求経過したにもかかわらず、理事長が理事会を招集しないときは、その請求をした理事が理事会を招集できるとし、この場合、招集されている理事会理事長は、前条第2項の規定にかかわらず、当該請求した理事が務めるとする規定です。この規定はマンション管理センターの法人管理規約モデル、コメントの中にあったもので、これを会社法の取締役会の規定を列出して、作られたものです。これが理事会招集権、これを保障する、実効性を確保するための規定です。次に理事会の理事の代理出席と否決定数についてです。標準管理規約の場合には、理事会の会議および理事の中で半数以上の出席で、その半数の出席した理事の半数で決するとしておりますので、4分ここでも標準管理規約は4分の1乗でできるとする規定になっております。これに対して、法人管理規約の場合ですが、区分所有法は全理事の過半数を必要としております。まあ、いずれの定数を望ましいとするか、まあ、これは各管理組合の実情にもよると思います。また、代理出席についてですが、この代理出席については、実情としてこの代理出席の規定がないにもかかわらず、理事会に、組合員本人が出たり、あるいは配偶者が出たりという運用を実情している管理組合がございます。このような管理組合の場合には、代理の規定がないのに代理人が出てくるということですから、理事会決議は当然に無効となります。そのような、もし代理出席を認めるという管理組合、認めたいというのであれば、ここは明確に規約上を規定すべきだろうと思います。それから会計年度にまたがる、必要権の支出についてです。この58条3項、4項は、2011年の改正で、追加された条文です。この条文ができる前、従来は新会計年度の開始しても予算が承認するまで、承認されるまで、この支出権限の規定が欠けておりました。その不備を補うための規定です。標準管理規約58条3項4項。これが、こういった配慮がまだないところについては、こういう規定を付け加えることも考えて、考慮すべきことだろうと思います。次に管理費の徴収、収納方式への対応ですが、マンション管理適正化法施行規則というのが平成22年、5月に改正施行されました。ここでイーロー派と大変小さい事例で申し訳ないんですが、3つの方式が認められました。1つは修繕積立金と管理費用もいずれも一度収納口座に入れて1ヶ月後に、管理組合名義の保管口座に移すという方法、それから炉の方法が、修繕積立金はそのまま管理組合名義の保管口座に入れて、管理費用のみは収納口座に入れた後1ヶ月後に管理組合名義の口座に入れるという方法、それから派の方法として、修繕積立金管理費用いずれも管理組合名義の保管口座に入れるという方法です。標準管理規約の60条、管理費の徴収の規定は、62条に定める口座に管理費等を受け入れるという規定で、62条の口座というのは管理組合の預金口座とされております。しかしながら、もし、そしてこの公式は、この意で管理組合、この収納口座、これを管理組合名義とする場合、それから、派の方法、これを管理組合、初めから管理組合名義の口座1本の場合、この場合についての規定です。従いまして、もし、 多くの管理組合に取られている方式だと思いますが、収納口座を管理会社とすること、これについてはこの60条の標準管理規定60条と62条の規定をそのままは適用できません。したがいまして、この部分を修正する必要がございますので、まず受け入れ口座を管理会社の口座と管理会社の収納口座と2項で、管理組合の口座と2つに分けた上で、その1項に定める口座に60条で入れるという形の改正、これはいろいろ収納方針によってまだ他の方針もあろうかと思いますが、こういった修正が必要になってくるということです。次に団地管理組合における統組会への対応です。ここでは3人、大隈さん、新山さん、根本さん、こういった3人が A 戸に住んでいる、それから、トロカヤシさん、それから、ね、猫川さん、大鳥さん、このような3人が住んでいるという場合について、それぞれ党の住民としては、その党の部分所有者として、党の総会に、を構成し、また団地の場合については団地建物を所有者としての資格において団地管理組合に参加するという形です。しかしながら公団の多くは原始契約、最初にの分譲契約の時の契約において団地管理組合が A 棟も B 棟も一元的に管理するという形を取っているところがほとんどだろうと思います。しかしながらこの団地管理組合が一元的に管理すると言っても義務違反者に対する措置、これは暴力団の事務所を作った、それに対する対抗措置を総会で考えるというような場合、それから、クレーンが倒れてその屋根が壊れて住めなくなる、復旧する、あるいは建て替えをするという場合、この場合にはその党の財産はその党に住む部分所有者の財産であって他の党の部分所有者の財産ではございません。そこでそういった場合には党総会を開く必要がございます。それぞれ、党総会を開く必要がございます。これら党総会でしか決められない事項として部分所有法に規定されております。したがいまして、党規約の設定が必要になってくるということです。区分所有法の中にも党規約の規定がございますが、これは、さまざまな形態の団地を想定して作っているものですので、一般的な団地、例えば公団の分譲団地の一般的な形態に合うように、作られておりません。そこだけ見て党総会を開くというのは非常に困難でございます。それに対して標準管理規約は区分所有の条文を分かりやすく順序立てて規定しておりますので、党規約をお持ちでない管理組合の場合には党規約の設定も考える必要があるのではないかと思います。最後に公団型規約の協定の扱いです。公団型規約の場合には共同生活の実用維持に関する協定、それから住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定、専用庭の使用等に関する協定、この言葉はその団地によって若干違うと思いますが、3つ、ないし2つの協定が定められております。でこの協定の中では建物の区分所有等に関する法定法律に定める規約とすると規約扱いとなっております。すべてこれらの協定の第2条で、この性格を規約とするとしております。従いまして、この協定の中には、基本的な事項も、最目的事項もすべて含まれておりますが、これをすべて協定とすることで、規約とすることで、特別多数決議、最目的事項を決めるのでも特別多数決議が必要になっている。という形になります。それに対して、標準管理規約の場合には、 これが協定の中の重要な問題、ここに書いておきます。重要な問題は全て規約の中に取り込んだ上で、債務は債務で、規定するという形式になっております。もし、従来の通りの規約をお持ちで見直すという場合には、この点についても留意していただきたいというんです。最後に、多摩マンション管理士会からこの3つ、3ページ、いろいろな問題、規約法律、会計、経費、それから上地税、経過修繕、大規模工事、それから建築設備、自治体運営、管理会社、あるいは防災コミュニティ、これら国営運営を取り巻くさまざまな問題がございますが、多摩マンション管理士会はそれぞれ、いろんな専門分野の方がおります。もし何かございましたら多摩マンション管理士会に多摩市について住宅アドバイザーを申請していただければ速やかに相談に乗っていきたいと思います。大いに活用していただきたいと思います。以上ですが、もし質問したのは
中田さん、ありがとうございました。それではこれから